それでは聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第21章20節から28節。エルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい。都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい。田舎にいる人々は都に入ってはならない。書かれていることがことごとく実現する報復の日だからである。それらの日には身重の女と血の身ごを持つ女は不幸だ。この地には大きな苦しみがあり、この民には神の怒りが下るからである。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれる。異邦人の時代が完了するまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされる。それから太陽と月と星に印が現れる。地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民はなすすべを知らず不安に陥る。人々はこの世界に何が起こるのかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろう。天体が揺り動かされるからである。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。このようなことが起こり始めたら、身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからだ。以上です。先々週から私たちはイエス様がお語りになった、世の終わり、終末ですね。終末についての教えをこう学んでいます。今週もその続きになります。すでに学んだところでは、世の終わりの前兆、印としてですね、戦争や暴動、あるいは地震や飢饉や疫病が起こると。そしてさらには、教会に対する、信仰者に対する迫害が起こるんだけれども、しかしそれはまだ終末ではない、世の終わりじゃないから、惑わされてはならないと、あるいは怯えてはならないと、イエス様は警告なさったわけですね。また、耐えること、忍耐することの大切さも、イエス様は教えてくださいました。今回はその上で、さらにもう一つのことが教えられているんですね。それは今読ませていただいた最後の28節です。イエス様はこう言われました。このようなことが起こり始めたら、身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからだと。ここでイエス様は、私たちクリスチャンの生きていく姿勢について教えられていますね。それは、身を起こして歩くという姿勢。頭を上げて歩む姿勢ですね。信仰に生きるということは、しっかり頭を上げて歩くことができるようになるということであるということですね。裏を返せば、うなだれて、がっかりして、下を向いて歩くようなことではないということで あると言ってもいいんだと思いますね。イエス・キリストを信じて歩いていくということは、決して恥ずかしいことをしているわけではないし、間違ったことをしているわけでもない。そんなことは誰もが最初から分かっているはずのことなんですが、しかし、正直に自分自身を顧みてみると、案外私たちが身を縮めて、小さくなって歩いているようなことが多いことに気がつくことがないでしょうか。いつの間にか小さく縮んでしまっている。卑屈にさえなっている。しかもそのように頭を上げないで小さく生きていることで、かえって私たちはどこかで安心しているようなところがあるんじゃないだろうか。頭を上げていないので、注目されませんよね。また何も文句も言われないかもしれない。ひっそり生きているのですから、気楽だということもできるでしょうね。自分一人の生活において信仰が全くないわけじゃないんだけど、しかしそれは小さな部分のことでしかあくまでないというね、そういうことがもしかしたらあるかもしれない。そういう私たちに向かってイエス様は、あなた方は身を起こして頭を上げなさいって言われるんですね。どうしてそんなことができるんだろうか。頭を上げるための理由はどこにあるんだろうか。イエス様は一番最初のところでこう言われました。このようなことが起こり始めたらって、この28節の最初のところですね。このようなことが起こり始めたらと言いました。では、このようなことって一体何だろうか。実はそれが今日最初に読んだ20節以下に記されていることなんですね。第一にここで記されていることは、このエルサレムの都が軍隊に包囲されて滅ぼされる時が来るということが言われてますよね。これは実際歴史の中で紀元70年に起こった出来事なんですね。もうすでに起こってしまった、大昔にね、起こってしまった出来事なんですが、この紀元70年にエルサレムは老婆軍によって完全に壊滅させられてしまいました。 21節に、その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさいってありますね。これは伝えられるところによれば、その時エルサレムにまあ、教会があったわけですけど、その教会はまた信仰者たちはイエス様の教えに従ってですね、エルサレム陥落前に直前に町を出て山の中へ逃げたと伝えられているんですね。そしてその後エルサレムのキリスト教会の歴史は残っておりません。そしてその後に続くのは24節にあるように異邦人の時代が続いているんですね。まあ、異邦の人々、ユダヤ人以外の人々が神様を信じるようになる時代。これは使徒言行録の中でキリストの福音がユダヤ人たちよりもギリシャ人とかローマの世界の人々に行き渡る姿が記されていますけど、その通りのことが実際に起こったということですね。私たちもまた今もですよ、この異邦人の時代に生きているわけなんですね。異邦の人々に信仰が与えられる時が来る。使徒パウロはやがてそのことを通して再びユダヤの人々が悔い改めに導かれる時が来るんだと、まあ、ローマの信徒の手紙の中で記していますね。ところでそこで改めて問わなくてはなりません。今私たちは異邦人の時代に生きているわけなんですが、エルサレムのキリスト教会を迫害したユダヤ人たちがローマの手によって滅ぼされて、そのことによって、まあ、ユダヤの長い亡国の歴史が始まったことを、それ見たときに、ね、それ見たことかと、イエス・キリストを迫害したり十字架につけたりしたんだから、そういうことになったんだ、ざまを見ろと言って頭を上げて生きることができるとイエス様がここでおっしゃってるんだろうか、そういう意味で私たちはユダヤ人を見てですね、神様の裁きが始まっているのだと言って身を起こすことが起こして生きるようにイエス様はここでおっしゃってるんだろうか、実際実は長い間キリスト教会はそういうふうに考えてですね、ユダヤ人たちを軽蔑したり迫害し続けてきたという経緯があるんですね。しかしそれは果たして正しい理解と行為だったんだろうかということですね。イエス様の言葉は続きます。25と26節、それから太陽と月と星に印が現れる。地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民はなすすべを知らず不安に陥る。人々はこの世界に何が起こるのかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろう。天体が揺り動かされるからであるとありますね。ここからとても大切なこととして知っておきたいことは、ここでイエス様は諸国の民も天体もすっかり滅んでなくなってしまうけれども、しかしあなた方だけが助かるのだとは約束してはおられませんよね。そうじゃなくて、むしろ25節に印という言葉がありますように、これは前触れなんだ、前兆に過ぎないんだと。何の前兆かというと、27節に、その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見るってありますよね。この人の子っていうのはイエス様ご自身のことですね。でイエス様ご自身が再び雲に乗って来られるんだと、それを人々が見るんだ。この人々っていうのは信じている人たちだけじゃなくて全ての人ですよね。全ての人々が見る、見れば分かる時が来るんだってイエス様おっしゃってる。主イエスキリストの力と栄光とがはっきり見えてくる。その時にそれこそ自分の力だけで揺らぐことはないと思っていた人々が揺らぎ始めるんだとイエス様おっしゃる。実はそれが神の裁きですね。神の裁きがそこから始まるんだと。人の子イエスが再び来られる時に裁きが行われる。神様を信じていない者、神様を軽んじている者は裁かれる。神様が語られたことを軽んじる者は裁かれる。裁かれるということは、神様なしでもやっていけると思っていた自分の足元がぐらぐらと揺れ動くということですね。この世界に何が起こるのかと怯えて恐ろしさのあまり気を失う。恐ろしいです。考えただけで恐ろしいですが、それほどのことが起こるとイエス様はここではっきり言われているんですね。ではもしそうであるとすれば、私たちがしっかりこう身を起こして頭を上げて歩くことができる、生きることができるのは、その神の裁きを確信している時ということになるんだろうか。神様の裁きがついにね、自分たちの敵に対して始まったと思って身を起こして頭を上げなさいとイエス様は言われたんだろうかということですね。でも決してそうではないということですね。イエス様はこう言われたわけです。28節の最後ですね。 あなた方の解放の時が近いからだと。これが私たちが身を起こし頭を上げることができる本当の理由なんですね。神様を信じていない人々が裁かれて、神様を信じている私たちがやはり正しかったんだということが明らかになる日を望んで、頭を上げなさいと、身を起こしなさいって言われているわけじゃない。そうじゃなくて、私たちの解放の時を待つということですね。この解放と訳されている言葉は別の聖書ですと、救いあるいは贖いとも訳されていますね。私たちを縛っているものから解き放たれ、救われる。私たちを取り押さえている恐れがあったり、不自由があったり、不信仰があったり、弱さがあったり、臆病があるわけですが、その全てから解き放たれるということですね。神様の勝利は、敵が敗北するということであることよりも、むしろ私たちを縛っているものから私たちを解き放ってくださることから始まってるんだ。それが神の勝利だってことですね。それを待ち望んで身を起こしなさい。それを信じるときにこそ真実の意味での望みが生まれると言ってもいいんじゃないかと思いますね。私たちがどうでしょう、常日頃なかなか頭を上げていくということができない、その理由の一つは人を恐れるということではないでしょうかね。人からいろんなことを言われるのが怖い。まあ、しかし誰にだって欠点があるし、また誰もが過ちを犯すわけですから、全く一点も曇りのないね、そういう正義にね、義に生きたいと願って、と言って胸を張って頭を上げて歩かなければならないのだとしたら、これ誰もその道を歩くことは不可能だと言ってもいいんじゃないかと思いますね。どっかでごまかしながら生きるしかない。そこに立つことはできない。実はイエス様はそのことをご存知だからこそ、ここでこう言われていると言ってもいいと思うんですね。人々があなた方をどんなに言おうが、私があなた方を解き放つ、解放するから。神様は裁きの中から新しく立ち直る道を必ず開かれるんだって約束してくださってるってことですね。まあ、このことを私たちは深くわきまえていないと、実はあのパウロがローマの信徒への手紙の中で、ユダヤ人の救いのためにひたすら祈りを込めて神の救いの道を通ったその心は、どこまで行ってもわからないんじゃないかと思うんですね。パウロはユダヤの人々が神の救いの道においてどのような定めにあるのか改めて問いました。そしてそのことを書き始める第9章の初めでこう書いたんですね。ローマの9章の3節。私自身兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられたものとなっても良いとさえ思っています。まあ、有名なね、パウロの、言葉の一つじゃないかと思いますが、なぜ自分の血肉を分けた同胞ユダヤ人がイエス様を殺してしまったんだろうか。なぜ主イエスの言葉に彼らは耳を傾けないんだろうか。なぜ悔い改めなかったんだろうか。神様どうか救ってくださいと、彼らを救ってくださいと。あなたの裁きは真実です。しかし、その裁きの中から彼らを救うのもまたあなた以外に誰もいないではありませんか。あなたの救いの道が成り立つためには、彼らが救われるためには、この私が見捨てられてもいいんですってパウロは言ってるんですね。ここにはユダヤ人を呪う心は全くありません。神様の裁きを信じるということは、この神の救いを信じるということと同じことなんですね。そうでなければ一体私たちの誰が神の裁きに耐えることができるだろうか。誰が頭を上げて人の子イエスの到来を望みとしてね、待つことができるだろうか。ルカが伝える十字架の上のイエス様の祈りは、皆さんもご存知だと思いますが、父よ、彼らをお許しくださいという祈りでしたね。自分を処刑する、自分を殺そうとする人たちのためにイエス様はお祈りした。救ってください、お許しくださいと祈ったわけですね。そのように祈ったイエス様の与える裁きの約束なんです。ここに現れているイエス様の恵みの不思議さと深さをと広さを思うときに、なんで今私たちはなおうなだれた生活を続ける必要があるだろうか。なぜなお頭を上げることができないなどと言えるだろうか。確かに裁きは来るけれども、その裁き主が私たちを含めて全てのものを正しく裁かれるときに、私たちは恵みによってまた同時に救われる。憐れみによって救われる。その救いを見るときに私たちは初めて頭をもたげて、胸を張ってですね、身を起こして生きることができるということですね。まあ、現実の私たちはうずくまったり立ち上がることもできないほど疲れ てですね、弱さの中に打ち引きがれるということがあるかもしれませんね、うん、そしてそこから立ち直る道は私たちの中には全くない。だからこそ実は身を起こし頭を上げなさい、あなた方の解放の時が近い、いやもうすでに来ている、そう語りかけるイエス様の言葉を聞く必要があるんですね。そしてその言葉を信じる時に私たちは初めて身を起こすことができる、頭を上げて生きることができる。イエス様が十字架につけられた時、そして蘇られた時に私たちの解放はすでに私たちのものとなっているんですね。それゆえに、それゆえにこそ頭を上げて主よ再び来てくださいという望みを新しくすることが私たちにはできるのではないでしょうか。そのようにして生きていくときに、そのような信仰に生きるときに、私たちは身を起こし頭を上げて生きるということが可能になってくるんだと思います。ではお祈りをいたします。